今日の主題はアブラハムということでありまして、今日の説教題を別れの決断というふうにつけましたのは、この神様に選ばれたアブラハム、彼の人生は別れの決断の連続というふうに言ってよかったのではないかというふうに思います。今日の十三章に入る前でも、まず十二章のところでアブラハムは神に命令をいただいて、父の家を離れて私が示す地に行きなさいというふうに言われるわけですから、まずふるさとと別れ、そして父、親族、あるいは住み慣れた家、財産と別れて、そして新しい地に出発する。ヘブライ人への手紙での表現を取れば、行く先を知らないでっていうね。これは本当に大きな賭けであります。しかし、アブラハムはそのまま出発したというふうに書いてあります。カナンの地パレスチナにやってくるわけですけれども、すぐに飢饉にぶつかってエジプトに避難せざるを得なかった。そこで自分の身の危険を感じて、妻のサラをパラオに差し出すわけですね。ここでもまた一時的であるかもしれませんが、別れの決断をしているわけです。サラがどうなるか、そしてまたまかり間違ったら妻のことを妹と偽ったわけですから、それがバレてしまったらどうなるかっていう、また大きな賭けに出ました。そして不思議にもそのことがバレてしまったのですけれども、アブラハムは結果的に財産を増やして自由になれたんですね。そして今日のところは、一緒に連れて出た甥のロトとの別れ。ロード神父は、賭けは楽しいっていう。人生は賭けだから、賭けの楽しさを知らない人は本当に生きたことにならないっていうんです。もちろんそれは人間の持っている本能でもあるんだ。だけどその賭けに溺れて身を滅ぼすようなことがあっちゃならないけれども、賭けを適度に楽しむ、そういうゆとりは必要なんだと。でも私たちは頭からギャンブルっていうふうに、決め込んでるんですけど、なるほどな。神父さんにそう言われてみると、その賭けの良さ、考えさせられました。アブラハムの人生において、その別れの決断をするっていうときに、別れっていうのは必ず何かを失うわけです。それは同時に出発をする。喪失と出発の時である。出発っていうふうに受け止めなければならないだろうと思うんですね。しかし、それをアブラハムの場合には自分で選び取ったということもあれば、まあ多くの場合、与えられた別れが多かったという気がします。私たちにもそういう意味では、いやおうなしに別れっていうのを経験せざるを得も、これが実は信仰決定的な本質的な性格を持っている。あえて自分の思い通りには生きない。場合によっては思い通りに生きられない出来事が起こされてしまう。だけど、それが私を信じる者は決して死ぬことはない。死んでも生きる。そして信じる者は死ぬことがない。っていう、その意味なんだ。つまり、徹底的に神に委ねている。信じて委ねているって。これが賭けでもあるわけですね。ですから、このアブラハムがよく信仰の父っていうふうに言われるのは、彼の人生において、そういう意味では、常に神にかけ続けていた。別の言い方をすれば、藤木先生流の言い方をすれば、 常に自分に信じていた。思い通りには生きられない、いろんな出来事にぶつかりながら、そしてそれを受け止めて従って生きていたっていう、そういう意味で信仰の父というふうに言えたんだろうなというふうに思うんですね。で、今日のところでも結局このエジプトで宝が増えてですね、そしてベテルとアイのとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。これはちょうどですね、その前のページの12章の8節、アブラムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東にアイを望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラムはさらに旅を続け、ネゲブ地方へ移った。つまりもっと南に下がったということです。そしてその南に下がって西に行けばエジプトですね。だから今度エジプトからの帰りは、そのちょうどここのところは逆を通ったと。来る時の完全に逆を通って、以前に天幕を張ったところまで来たというわけですね。そこで、まあ、ロトの家畜を飼う者とアブラムの家畜を飼う者との争いが起こったので、アブラムはここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。普通は目上の者が先に選ぶ。だけどアブラムはわざわざ、あなたがどっちでもいい方を取りなさい。あなたが左に行くんだったら反対の私は右に行くから。だから私はどっちでもいいからっていうふうにして、おいのロトに選択権を譲る。そうするとロトは見た目大変肥沃な、G 説を見るとロトはヨルダン川流域の定地一帯を選んで東へ移っていった。この東へ移っていったという表現は、創世記の中ではちょっと独特の意味を持っています。一番最初の罪を犯したアダムとエヴァが楽園を追放されてエーデンの東へ、東っていうのは神から逃れる、逃げていくっていうことを象徴してるんですね。だからロトは目先のいい方を選んで、結果的に神の約束の地、カナンから東へ出て行ってしまったっていうことをここで告げてるみたいなんですね。そこでわざわざ、だから12節、アブラムはカナン地方に住み、神の約束のところに住んだ。で、ロトは定地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移したっていうふうになっています。つまり、この彼の決断が結果的に大変な祝福をいただくわけなんですが、私たちは、私たちの人生の中で、いつ起こるかわからない、あるいは今直面しているかもしれない別れの危機ということをですね、いつも受け止めて、イエスと共に死んだなら、イエスと共に生きるっていう、その信仰ですね、に徹したいというふうに思うんです。今日の使徒書ではガラテヤの信徒への手紙でしたが、そのガラテヤの信徒への手紙の3章の7節に、だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。マタイの福音書の方は、マムシの子らよっていう、あなたたちはアブラハムの子孫だと思っても見るなっていうふうに、つまり本当の信仰によっては生きてね、自分たちは御心にかなう行いをしているという思い上がり、本当に神にかけるっていうことをしていない、それが対照的に描かれているわけです。先週は私は招かれて神戸女学院の宗教週間で、中学高校とそれから大学のチャペルのご用意いたしました。まあ大変恵まれたと今日思ったんですが、後でわざわざ電話がかかってきて、とても勇気づけられた人がいたのでって教えてくださって、大変嬉しい思いをしたんですが、その行き帰りに、今町田の家庭集会で流行っているっていう、流行ってるかどうか の遠藤周作のですね、侍という本を買って往復でこれを読んでしまったんです。普通はあの新幹線の間はですね、いい休息と思ってビール飲んで、そして一眠りして行くっていうのは習わしだったんですが、今回は往復もうびっちり何にも飲み食いしないで、その本だけに集中して帰ってきたんですね。それぐらい面白かったんですけれども、この侍っていう小説は、まあ話すと長くなるわけですが、あの、長谷倉常長っていう伊達政宗の家臣がいました。ヨーロッパに派遣される使いになるわけですね。彼がその1613年に出発して、7年かかって1620年に帰国するわけですが、ローマ法王に会いに行くように、それからもうスペインの王に会って、で、貿易を、の道を開いてくれ。それはメキシコとの貿易を開きたいから、メキシコはスペインの領地でしたから、スペインの国王に。そういうわけですね。それで、最初から不思議なんですが、そんな大事な施設なのに、長谷倉常長以下、合計4人の武士が行くんですが、下級武士なんです。もっと重臣が行って当たり前なのに、どうしてこの自分たちその下の者が行くんだろうっていうのは、下せないんですね。下せないまま命令だからっていうので行くわけです。日本人の水夫100人と、それから商人乗せてですね。あまり長くなりますから、結論から言うと、これはよくわかんないんですが、遠藤周作さんの解釈は、幕府は本気でそういう貿易を望んでいたのではなくて、スペインの船乗りのあの大きな船が難破してですね、で、スペインの船乗りたちを預かっていた。そのために、そのスペインの船乗りたちを使って大きな船を作る技術と、それを操る技術を日本人の水夫に学ばせて、で、それをこれからの発展に使おうという意図だったんで、それで、それに大義名分つけるために、そういう施設って役をしたんだ。だから最初からそういうことは考えてなかったんだという解釈ですね。だから、何のために行ってきたのか大変な苦労を経てですね。で、途中で死ぬ人も現れるわけですが、結局、この侍っていう、侍っていう表現をするんですが、この長谷倉常長に遠藤周作は自分の信仰を重ねてたんじゃない。親がクリスチャンだったから、子供の時に自分が望めないのに洗礼受けさせられた。しばらく抵抗、ずっとなんか抵抗したと。着物が合うのに洋服無理に着せられたっていうね。だから西洋的なキリスト教と日本人っていう、そういうことをいつも葛藤を感じながら、で、結局どこで落ち着いたかっていうと、十字架のキリストは弱い者と常に共にっていうね。そういう、それがあの、沈黙っていう小説に表現されたんですが、その後に作られたのがこの侍っていう小説なんですね。キリスト教人命辞典を見ますと、長谷倉常長の最後はですね、伊達政宗の配慮でキリシタン迫害を避け、王府の治行地に引退した。この地でも信仰生活に励み、一族をキリシタンに改宗させたっていうふうに書いてあるんですが、本当のところはまだはっきりしないらしいです。殉教したっていう説もあるし、逃げたっていう説もあるし、キリシタンのそれを貫いたっていうのがあるんですが、この遠藤周作は、やはり長谷倉常長が洗礼を受けたのは、話を、外交交渉をスムーズに進めるために手段として受けたんだ。だから自分の本心は信じていない。だけど、その、またこれ一緒に行った宣教師が悪いんです。このいろいろイレジェっていうのを脅かして、このキリシタンでないと向こうの人は本気に話に乗らないからなんて言われて、で、最後に、そうかつって、結局洗礼を受けるんですが、自分はあくまでもキリシタンではないって思い込んでいくんですが、その彼の従者としていた与蔵っていうのが、船のナンパ、仕掛けた時に、ベラスコっていう神父、着物が濡れてしまった時に乾いたものをくれたりとか、それから彼は進んでキリシタンになったんだ。信仰を持っ いるんですね。で、印象的なのはこの最後のシーンなんですが、結局、遠藤周作は、この常長は殉教したというふうに筋立てを作るんです。これが小説の世界ですね。時代が変わったと、何のために自分は使いに行ったんだってこう、悶々とする。そしてもっと上からねぎらいがあっていいのに、そのねぎらいも全然ないままで泣かせておかれて、それで結局は呼び出しを受けて処刑されるという運命になるわけですね。そのことを悟ってですね、この最後のシーンはこうなんですが、その呼び出されたお屋敷でですね、従者のですね、与蔵がいつの間にか雪の庭に正座してうつむいていた。彼は用人からすべてを知らされたに違いなかった。マナコをしばたきながら、侍はしばらくこの忠実だった下男を見つめ、今日までのご苦労、と言って喉を詰まらせた。与蔵は主人が今日までの苦労を片付けないと言ったのか、今日までの苦労が恨めしいと呟いたのか聞き取れなかった。そしてその主人が、用人と立ち上がる気配を頭上で感じた。侍は屋根の向こうに雪が舞うのを見た。舞う雪はあの宿の白鳥のように思えた。遠い国から宿に来て、また遠い国に去る渡り鳥。あまたの国、あまたの町を見た鳥。あれが彼だった。そして今、彼はまだ知らぬ別の国に。ここからはあの方がお供なされます。突然、背後で与蔵の引き絞るような声が聞こえた。ここで言う与蔵、あの方は、十字架と復活のイエスです。いよいよ、この侍が孤独になるときに、精いっぱい与蔵が言うんですね。背後で、ここからは、あの方がお供なされます。そして、もう一声、ここからは、あの方がお使えなされます。つまり、与蔵は自分がもう使えられないから。だから、代わりにキリストが使える。侍は立ち止まり、振り返って大きくうなずいた。そして黒光りする冷たい廊下を彼の旅の終わりに向かって進んでいった。あれだけ拒絶していた信仰を最後の時にですね、大きくうなずいたっていう形で受け入れて、そして彼は勇気を持ってどうぞ自分の死に向かうっていう、そういう場面。一番最後はそのベラスコの殉教のところで終わっているんですけれども、私は申し上げたかったのは、その時あるいはその決断、ここからはあの方がお供なされます、その信仰です。別れなきゃいけないか、そしてもう誰も仕えてくれるものないかという時に、与蔵がまた、ここからはあの方がお使えなされます。これは私たちにとっても同じことが言われているのではないでしょうか。祈りましょう。聖なる御父へ、私たちの日々は時に大きな、時に小さな別れの決断に満ちています。その時に私たちは時として悲しみ、時として逃げ、そしてあなたを見失いがちですが、今日またアブラハムの信仰を学びました。最後をいつも支えてくださるのがあなたなのだということを信じて、別れを大胆に勇気を持って受け入れさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。